さて、私たちは今年の7月以来、日曜日の主日礼拝において、主にローマ人への手紙の御言葉からの礼拝説教に預かってまいりました。ローマ人への手紙は、紀元後56年頃、イエス・キリストの弟子パウロによって書き記され、ローマの町のクリスチャンたちに宛てて差し出された手紙です。このローマ人への手紙1章から5章において、パウロは一貫して信仰による義人の教えを語ってまいりました。人は誰でも律法の、すなわち戒めの行いによるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって義とされ、罪許され、正しいものとされ救われるということを述べてまいりました。しかし、この信仰義人ということが語られます時に、いつでもそれでは律法の戒めを守らずにただ信じるだけでよいのですか、という疑問が投げかけられてまいります。そこでパウロは改めてこの6章において、クリスチャンとは一体どういう存在なのか、またどのような命に生かされているのかということを、次の3つの例えをもって述べています。それはまず6章1節から14節までのバプテスマの例え、次に6章15節から23節までの奴隷の例え、そして7章1節から6節までの結婚の例えであります。今朝私たちはこの6章15節以降の奴隷の例えに目を留めてまいりましょう。6章15節を見ますと、6章15節を見ますと、ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありませんとパウロは述べています。これはユダヤ人たちから当然起こるであろう反論を予想しながら、パウロ自らが問題を持ち出しているところですね。実はこの質問は、一つ前の6章14節の御言葉を受けて述べられているのですね。この6章14節、6章14節において、パウロは、罪があなた方を支配することはないからです、あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのですと申しました。そうしますと、パウロに反対する人々は、私たちは恵みのもとにあるのだから、さあ安心して罪を犯そうと旧約聖書の律法の教えを無視したり、またユダヤ主義者たちは、パウロという輩は律法を守らなくてもよいと、そんなふうに教えているとパウロを激しく巧妙に攻撃してきたわけですね。そこでパウロはこの6章15節後半において、いや絶対にそんなことはありませんと言って、そのようないい加減な律法を無視する考えをきっぱりと否定しているのです。そしてパウロは、クリスチャンとは一体いかなる存在なのか、またどのような命に生かされているのかということを、6章16節以降において述べていきます。ここでパウロの言わんとしていることを2つの面から見てみたいと思います。1つは主人と奴隷ということ、2つ目は罪の奴隷から義の奴隷ということです。まず第一に主人と奴隷について見てみましょう。6章16節、6章16節を見ますと、あなた方が知らないのですか、 あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります、とパウロは言葉を述べています。この御言葉は私たち人間の内なる魂の在り方をよく示しているのではないでしょうか。私たちの内なる魂には必ず主人が必要であるということですね。人は何かしら魂の主人を持たなければ生きていけないのではないでしょうか。よく私は誰にも頼らない、独立独歩で私の決断でやっていくのだと意気込む方がおられますが、そのような人は実は自らの自我の奴隷になっているのではないでしょうか。また有名人になりたい、偉くなりたいというようなことに夢中になって他人を蹴落としてでものし上がってくるような人は名誉欲の奴隷になっているのではないでしょうか。さらに万事お金、お金お金お金と寝ても覚めても覚めてもお金儲けのために紛争しているような人はお金の奴隷となってしまっているのではないでしょうか。その上権力、虚栄、飲酒、不貧困などの奴隷になってあたら一度限りの人生をいたずらに浪費している方も多いのではないでしょうか。結局のところ人は何かの奴隷なのであって、全てのものから完全に自由であることはありえないのですね。そして奴隷は一人の主人に全面的に服従するのであって、同時に二人の主人に仕えることは叶いませんね。それは霊的な事柄においても同じと言えるでありましょう。すなわちこの6章16節の後半において言われていますように、罪の奴隷であるのか、それとも信仰による従順の奴隷であるのかのいずれかなのですね。要するに主なる神イエス様に服従するのか、主なる神様以外の罪に服従するのかのどちらかでありましょう。そして奴隷は自分の主人が定まれば日常の生活が定まるだけでなく、行き継ぐ先も決まっていくわけですよね。暴虐な主人のもとにいれば間違いなく破滅に至るでしょうし、親切な主人のもとにいれば幸いな人生が約束されてまいります。同じように罪という主人を持てば死に向かって進むばかりであり、主なる神イエス様を誠の主人とするとき永遠の命に向かうのですね。罪の奴隷となっている人はもちろんその主人はサタンです。そして罪に従った結果はどうなるのかと言いますと、この6章19節の中ほどのところにありますように、自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進むことになるというのです。すなわち罪の奴隷は罪の主人に従って不法と汚れに陥っており、さらに6章23節、6章23節に言われていますように、罪の報酬は死なのですね。罪の奴隷はご褒美をもらえるというのですね。で、この6章23節で言われている罪の報酬とは、自分の働いた結果として与えられるものであり、その罪の奴隷として働いたご褒美とは何か、それこそ死であると聖書は言っています。その死とは単なる肉体の死だけではなくて、永遠の刑罰であり、 意識を持ちながら永遠に苦しみ続ける滅びがここに示されています。それは罪を主人とした罪の奴隷の行き着くところです。それに対してもう一方は義の奴隷であり、この6章22節にありますように、それは義なるお方イエス様に服従して罪から解放され清潔に至る身を結んでいくところの人ですね。罪の奴隷は罪の主人に仕えて汚れと不法を行い、その結果永遠の死という報酬をサラリーをもらうというのです。それに対して義の奴隷は義なる主人イエス様に服従して清潔に至る身を結ぶというのですね。しかも自らの行った行いによるのではない、神様からの一方的な恵みの賜物をいただけるのですね。その神様のくださる賜物こそ私たちの主キリストイエスにある永遠の命なのだというのです。どちらも主人でありながら、その結果はこれほどに違うのですね。とするならば、イエス・キリストを信じて義と認められ救われた者がどうしてまたあの恥ずべき罪の誘惑に負けてよいでしょうか。誰も二人の主人に仕えることはできませんとイエス様が言われていますように、私たちクリスチャンは罪の誘惑に陥ることなく、きっぱりと私たちの誠の主人であられるイエス様に服従して義の奴隷、義のしもべ、ドゥーロス、イエス様の証人とされていきたいですね。そこで第二に、罪の奴隷から義の奴隷へということを見てまいりましょう。一体奴隷が自分の主人を変えるということはそうそうたやすいものではなく容易なことではありません。どうも主人のあの言い草が気に入らないからと奴隷が勝手に考えて主人を取り替えることはできませんね。もしも一言主人がノーと言えばどうにもならない関係なんですよね。主人が奴隷に対して、ああ、いいよ、好きなようにせよ、などと言って、簡単に手放すものではないからです。主人を取り替えることができるのは、それはもう圧倒的な力を持って、悪しき主人を打ち破ることができるものだけであり、罪を打ち破ることのできるものでありましょう。私たち、そんな罪の奴隷を、その罪の力を打ち破って罪から解放してくださることのできるお方はおられるのでしょうか。この6章17節を見ますと、神に感謝します、あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し罪から解放されて義の奴隷となりましたと言われています。私たちが神様に感謝すべきなのは、私たちを捕らえて離さなかった罪という主人を神様自らが打ち倒して私たちを救い出してくださったからです。神様がどのようにして私たちを買い取ってくださったか、それは神の一人も一点の罪とが汚れもない、罪を犯されたことのない神の一人もイエス・キリストの贖いの血という尊い身の代金を通して代価を払って、神様が私たち一人一人を罪の斜めから解き放ち買い戻してくださったんですね。主イエス様は私たち罪人の身代わりとして、あの日あの時エルサレム郊外のゴルゴタの丘に立てられた十字架につけられ死なれましたが、死の力を打ち破って イエス様は死者の中からよみがえられました。そのことによって私たちは、私たちを思うままに支配していた罪の力から解放され、罪の奴隷から義の奴隷へと勝ち取られたわけですよね。ですから私たちはイエス・キリストのなされた御業に心から感謝し、ひれ伏してイエス様に服従申し上げさせていただきたいですね。こうして私たちはイエス・キリストの贖いの御業に預かることによって、名実ともに罪の奴隷から義の奴隷とされているのです。しかし私たちの内側には罪の奴隷であった頃の残りかすがこびりついていて、何かの拍子にふっと頭をもたげてまいります。罪の誘惑に駆られることが一切ならずありますね。イエス様に従う人生は短く、罪の生活の方がずっと長かったものですから、いやもするとそんな長い方に巻かれてしまいがちな嫌いが、弱さが誰しもあるのではないでしょうか。そうなってはいけませんね。そこで自らの手足を義の奴隷として捧げて、聖霊によって清められた生活をしていくためには一体何が必要なのでしょう。この6章17節後半を見ますと、6章17節の後半を見ますと、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりましたとパウロは述べています。この罪の奴隷から義の奴隷と移り変わらせていただくためには、伝えられた教えの規範に心から服従することがクリスチャンになるときに必要ですし、クリスチャンとなってからのちも大切だというのですね。罪の奴隷であった者がイエス様を信じて救われ、伝えられた教えの規範に心から服従していくときに、義の奴隷とされ聖霊によって清められる生活をすることができるとここに言われています。この6章17節に言われている伝えられた教えの規範ということはとても大切なことです。実はすぐの2000年間の世の教会が今日に至るまで存続し続けてきました、その存在の意義を裏付けているのがこの言葉なのです。ではその教えの規範はどのようにして継承されてきたのかと申しますと、イエス・キリストの身体、イエス・キリストの身体である教会の中に、イエス・キリストの身体である教会の中に、聖書66巻を通し、また信仰告白を通して福音の恵みとして伝えられてきたものなのです。パウロがこの手紙を書いた紀元後56年頃のその当時の教会には2つのはっきりした教えの基準というものがありました。一つは福音のメッセージ。福音とはイエス・キリストの十字架死と死からのご復活に関する良き知らせのことであり、旧約聖書の御言葉が成就し、イエス・キリスト様がこの地上にお生まれくださり、生涯の御業をなし、十字架について死んでくださり、私たちの救いのために復活された、その事実のことです。そして罪を悔い改めてこのイエス様の十字架の贖いを受け入れる者は救われるという救いのメッセージですね。すなわち旧約聖書の御言葉の成就、イエス様の十字架死と復活の事実、悔い改めた信仰、 この3つの事柄が最も根本的な教えの基準、ケリウグマというものです。もう一つの大切な教えの基準は倫理的な教えのことです。それはクリスチャンの実生活の在り方を示し、信仰を育成するためのもので、ディダケと呼ばれました。私たちの教会で言えば、教会の手引きや教会規則のある部分など、あるいは教団の教典教規のある部分などにそのような教えが、勧めが明記されていますね。そしてこの福音のメッセージとクリスチャンとしての倫理的基準に心から聞き従うことが、クリスチャンとしての成長にはなくてはならないものなのだというのです。そうすることが、義の奴隷とされ聖霊によって清められた生活を送らせていただけることにつながっていくというのですね。クリスチャン生活において福音のメッセージに耳を傾けることをしないなら、私たちはたちまち立法的になってしまうやもしれません。あれをしたから祝福され、これをしていないから祝福がないというように、そんなふうに思ったりしてしまうやもしれませんね。そしてだんだんそういうことを繰り返していきますと、教会生活がなんとなく重くなって、重荷になってきてしまいがちですよね。それではいけません。私たちは絶えずイエス様の福音の喜びのメッセージ、そこに襟を正して耳を傾けてまいりましょう。また倫理的な基準ということをおろそかにしますと、何と言いますか、わがままな教会生活に陥ってしまいがちですね。自分の信仰が神様にさえつながっていれば、たとえ教会に行かなくても聖書を読んでいるから、お祈りをしているから、それでいいんだという人がおられるとするならば、それは正しいキリスト教信仰とは言えない、そんな気配が感じられますね。いよいよの教会に正しく伝えられた教えの規範から外れてしまったら、どこか歪んだ誤った信仰生活に陥ってしまう危険がありますね。伝えられた教えの規範に心から服従して、そのように受け取っているかどうかということが、まことの命あるクリスチャンになっているかどうかを決めていくのですね。ですからパウロは、伝えられた教えの規範に心から服従して、そのことを日常生活のこととして身につけていくことが、罪の奴隷の残りかすを捨て去って義の奴隷となっていく道であることをここに示しているのです。こうして罪から解放され、義の奴隷とされた者に次に与えられるステップは清潔ということです。私たちクリスチャンは決められたものとしての、私たちクリスチャンは清められたものとしての清潔に向かって歩む決定的な一歩を踏み出したものであると言えましょう。この6章19節の後半に、19節の後半に、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に住みなさいと勧められており、飛んで22節を見ますと、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ていますと言われています。ここで身を得ていますと言われていますが、この言葉は一つの結実という状態に達したことを意味しています。と同時に、これから成熟していかなければならない成長の過程をも教えておりますね。つまり清潔に至る清い身はすでに与えられていますが、さらにこれから成長し続けていく清さであるというのです。 私たちは義の奴隷としてのクリスチャンといっても、まだまだ山ぶどうのような渋みを伴う実しか結んでいないものかもしれませんが、私たちがなおもイエス・キリスト様の奴隷として、しもべとしてイエス様にとどまり続けていくときに、イエス様は聖火の恵みを与えてくださって、私たちをして、あたかも巨峰のような大きな豊かな実としての愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊様の御を豊かにたわわに結ばせてくださるのです。そうして義の奴隷としての私たちクリスチャンに最終的に与えられる賜物は永遠の命であるというのです。この六章二十二節の後半に、その行き着くところは永遠の命ですと約束されていますが、永遠の命とは永遠なるお方であられる主なる神様との愛の交わりの中に永遠に生かされることであります。このように義の奴隷となるためには、伝えられた教えの規範に心から服従し続け、清潔を目指して共に歩み続けさせていただくことが大切なんですね。神が私たちを召されたのは、汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためですと、テサロニケ人への手紙第1、4章7節に記されています。ですから、今はその手足を義の奴隷として捧げて、汚れや不貧困に陥ることなく、清潔を目指して共に歩ませていただこうではありませんか。最後に、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命ですと6章23節に結ばれています。私たちは使える主人によって全く異なる歩みをすることになります。罪の奴隷となってこき使われて得られるのは死だけです。しかし愛にして義なる神様にお従いする人に与えられるのは、法外な、妨害な恵みの賜物であり、神の一人子イエス・キリスト様が命がけで用意してくださった永遠の命の賜物、天の御国の永遠の住まいなのだと、ここに約束されています。永遠の都を目指して、共に、主なる神イエス様にお従いさせていただきましょう。はい、じゃあ一言。天のお父様、願わくは退院されました西田芳子先生、また今腰の痛みを覚え、また足首を骨折され、また肋骨の痛みなどを覚えておられるお一人お一人に、さらなる回復へのお導きをもたらし、日常生活に支障のないようにお癒しいただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。